片倉芳美さん台湾エクスプレス、お届けしていきます。台湾在住の片倉さんとおつなぎしまして、お話の方を、ご紹介していただいております。さあこの時間は台湾在住の片倉さんとつながっております。片倉芳美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、片倉さん今日の台湾エクスプレスですが、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、台湾のおでんについてちょっとお話ししたいと思います。
はい、おでん。
はい、あの実は台湾にもおでんっていうのがあって、あのかなりこれ実はね定着してるんですよ。でちょっと皆さん意外に思われるかもしれないですけど、もちろんね、もともと台湾にあったものじゃないんですよね。
はい、
あの日本統治時代の、まあ、いわゆる置き土産みたいなものだったんですよ。ところが台湾の人々ってやっぱり探求心が旺盛というかね、まあ、食欲もすごく旺盛なので、はい、この残されていったこのおでんを独自に改良していったんですね。で、いわゆる日本式のおでんと、はい、あの台湾式のおでんと両方あるんですよ。
はい、
で、これ何が違うかっていうところを話す前にですね、そもそも日本人っておでんっていうのは本来庶民料理でしたよね。
はい、そうですね。
ところが今日本人が食べるおでんっていうのは家の中で食べるものか、もしくは高級料亭で食べるものになっちゃってますよね。
はい、
で台湾は実はあの家でおでんを食べることは少ないんですけど、あの街の中にいっぱいおでん屋さんがあるんですよ。
あって、
だからちょっとそこもね、日本とちょっと違うのかなっていう印象なんですね。で、まぁ、あ、じゃあ台湾式のおでん、日本式のおでん、どう分けるかなんですけど、まぁ、あ、日本式のおでんと言いながらも、これもまた結構台湾化してるんで、あの、日本人から見るとちょっと驚いたりすることがあるんですけど、
はい。
まず、台湾式のおでんっていうのはですね、あの、スープが別になって出てくるんですよ。だからあの自分でこうなんとなんとか何とかで選ぶんですけど、
はい、
でその選んだものがお皿に出てくるんですね、まずね。
はい、
でそれと別にスープがついてくるんですよ。
スープがついてくる。
でこのスープが、まあ普通に考えるとこれ多分煮出したね、煮出したこのまあおでんのスープだと皆さん思うはずなんですけど、このスープが実は別のスープだったりするんですね。うん、あのだからスープを別に作ってたりするわけですよ。
すごい、
うん。で、これはまあこれで飲んで楽しんで、
はい、
で具材の方なんですけど、まず結構驚いてしまうのが練り物系がまず、まあ、すごく充実してるんですね。
はい。
うん。で、練り物系がすごく充実してるので、あの日本にはないような、例えばあの肉団子っていうのがまああるんですけど。
はい。
この肉団子もね、なんか柔らかいものと硬いものがあったり。
すごい。
あと、イカ団子っていうのは結構ね、あるんですよ。
イカ団子、はい。
イカのすり身を使ったお団子が、これ結構ね、美味しいんですね。イカ団子そのものはね、そのものは台湾の料理いっぱい出てくるんですけど、
はい、
おでんにもこれが入ってくるんですね。で、それとかですね、野菜なんかも、
はい、
もう何でもいいって考えなんだと思うんですよ、きっと。
はあ、
何でも入れてみて、美味しいものが残っていくっていう発想だと思うんですね。
はあはあ、
だから、例えば、ウインナーが入ってることがあったり、で、あと定番はやっぱり大根なんですね。これは日本と同じですよね。
はい、
ね、大根は結構台湾で人気あるんですよ。でそれとか、厚揚げが入ってたり、
はい、美味しそう。
で、野菜なんかも本当にいろんな野菜が入ってるんで、これ全部お店で食べるというか指差しでこう、これとこれとこれとかって言って選ぶんですね。で、結構私たちなんかも、ちょっと今日食欲がないなとか、ちょっと中途半端にお腹が空いちゃったなっていう時に、ちょっとふらっと立ち寄って、二人ぐらいでこう、つまんで食べる
みたいな、ね。いいですね。いいですね。
だからものすごくね、庶民的でかつ、気軽な、食べ物なんですよ。でね、最後に、ちょっとこの、じゃあ、台湾のおでんのことを何と言うかっていう、はい、この言葉の問題なんですけど、
はい、
これね、実は、おれんって言うんですよ。
おれん？
で、これ何かっていうと、おでんっていう日本語を、台湾の人の癖でね、D とか J の発音が、まあ、苦手な人が多いんですよ。
はい。
で、この D とか J の発音が R の発音に変わる。だから、おでんがおれんになるんですね。
おれんなんですね。
で、おれんっていう言葉、まあまあ、これ、まあ聞いたら、まあ、おでんのことかなって思いますよね。
はい、そうですね。
ところが、これがね、漢字で書くと、これ台湾語なんですけど、ね、中国じゃなくて台湾語の話なんですけど、
はい、
黒い輪っかって書くんですよ。黒の輪っか、
はい、
黒輪って書いて。
ええ、
だから、漢字を見ても絶対にわかんないんですよ。
わかんないですね。ええ、
でも、この黒い輪っていう言葉を、黒の輪っかっていう漢字の2文字を台湾語で読むと、オーレンって言うんですね。
オーレンって言うんですか。へえ。
うん。だから、音で漢字を当ててるので、全然こう、関係のない漢字が使われてるっていうことなんですけど。
当てはめられちゃった。
当て字なんですよ。
へえ。
うん。だから、こう、耳で聞けばおでんのことかなって分かっても、目で見ただけでは何のことか全く分からないっていう話があるんですけど。
へえ。
うん。で、あとね、もう一つ、もう一つこのおでんにも表現があって、
はい。
関東炊きって言葉ありますよね。
ありますね。
で、関東炊きを、まあ、この関東式の煮込みと書いて、関東煮って書く表現が台湾にもあるんですよ。で、これが実は日本式のおでんのことなんですよ。
はあ。
うん。だから、おでんっていうふうに言われたら、これはむしろ台湾式なので、またこと分かれるんですね。
分かれるんですか。はあ。
うん。まあ、でもこれもね、こう、関東炊きの方も、気軽に、食べられますし、で、もっとね、面白いのは、お店で食べることもできるんですけど、
はい、
コンビニでも売ってるんですよ。で、台湾のセブンイレブンとかでは、大体どこでも、この、おでんありますね。
はい。
うん。で、そのセブンイレブンの名称は、黒いわで、おれんじゃなくて、関東だけなんですよ。
はぁ。
うん。で、これもね、いろんなバリエーションがあって、例えばこう、ちょっと辛いスープで食べるおでんがあったり、いろんな日本にはないバリエーションがいっぱいあるんですね。
楽しいですね。
で、非常に値段も安いですしね、はい、気軽に食べられるものなので、ぜひ皆さんも台湾にいらっしゃった時は召し上がってみてください。
はい、ありがとうございます。ということで、今週の台湾エクスプレスはおでんのお話ね、片倉さんにご紹介していただきました。台湾在住の片倉よしみさんとつないでお届けしました。片倉よしみさんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。